Spinner。
J-Wave Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。
ノンがナビゲートしています。イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Era 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは映画監督岩井俊二さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
岩井監督はですね、7月31日に劇場公開されました映画8日で死んだ怪獣の12日の物語でご一緒させていただきました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
その説はありがとうございました。本当に一度もお会いせぬまま撮影するという、
そうですね、
はい、リモートのみで、あの時はね、
はい、
あの完全に皆さんステイホームのね真っ只中だったんで、うん、こんなことあるんだなと思いながら、
そうですね、画面越しによろしくお願いしますをして、
そうですね、はい、そうですね、
演出もすべてリモートで、
はい、今もねアクリル越し、
アクリル板越しで
本当そういう、
ね、一枚隔てて、
今年はそういう年になってしまいましたね。でもね、
そうですね、うん、私はこの作品では岩井監督の作品に初出演させていただいて楽しかったです。
本当ですか。
やっぱり新しい試みの映画に参加できるっていう楽しみもあったし、いただいた脚本がすごく面白くてワクワクしました。どうなるのか、そこに参加できるのはがなんかすごく幸せでしたね。
楽しい台本でしたよね、きっとね。
楽しかったですめちゃくちゃ
僕の中ではあんまりただただ楽しいというかワクワクする作品っていうのは過去あっただろうかと思うぐらい、だいたい一癖二癖あるんですけどね、今回のやつ本当に清々しいぐらい、
はい、
あの遊び心だけで作ったみたいな感じで、忘れがたい作品になった気がしますね。
なるほど。この作品はカプセル怪獣計画という樋口真嗣監督の、 あのプロジェクトから発生された企画ということで。
そうなんです。あの樋口監督とあとお友達でね、あのやっぱりこのコロナの中こうみんなステイホームで、まあ、ストレスも溜まってるだろうってことで、樋口さんたちが呼びかけ人になって、
はい、
みんなでなんか自分の、ね、怪獣にコロナと戦ってこいみたいな、うん、のんちゃんもねやられたのね。
私も参加しました。斉藤さんも参加してます、ね、
斉藤匠さんもねがトップランナーで、
はい、
その動画に、まあ、あの僕にもあの参加してくれっていう依頼が樋口監督から来て、
はい、
まあ、だから、まあ、大体30秒ぐらいとかですかね、
はい、
の短さの動画を撮って送れば終わりだったんですけど、
はい、
なんかいろいろ考えてるうちにこの話を思いついてしまって、
思いついちゃった。
そうですね、最初は卵から育てたらどうなるかなっていうところから始まって、
はい、
それでもまあ3分ぐらいの長さになるのかなと思って、
うん、
書き始めてるうちにだんだん伸びてきちゃってでひとまず30分ぐらいの長さになったところで、
はい、
自分で自撮り的じゃないですか、はい、その元々がそのカプセル怪獣計画が、なのでまあ自分が演じる予定だったわけですけど、
はい、
30分ぐらいになってこれはさすがに自分じゃもう無理だっていうことでちゃんとキャスティングしようということで、あの斉藤匠さんにお願いして、もうすぐに撮影が始まったんですよね。僕があの作った怪獣を直接ご自宅までお届けしたんですけど、ひっくり返ると壊れちゃったりするんで、
あの、はい、
そーっと持ってったんですけど、ね、壊れないように
監督直々に
直々に玄関の外でこう受け渡しして、
はい、なんかその姿を想像するとなんか面白いですね
そう、旗目見せたらあの二人何やってんだろうっていう感じだったと思いますけど、
物の交換を、
そう、物の交換をそれとなくしてるっていうような感じだったんですけど、で、まあ、あのすぐに斉藤さんから動画が送られてきて、こんな感じで撮りましたっていう、あの1日に1個ずつ送られてくるんですよね。
はい、
で彼も、まあ、これまとめて撮ったら多分1日で全部撮り切れちゃうぐらいの量だと思うんですけど、まあ、彼自身やっぱこだわりがあって少しずつひげが伸びていくところも見せたいしっていう、
あ、なるほど、
ようなことで結構1日1個ずつみたいなこだわりで進んでったんですよね、
はい、
でその間意外と僕の方は暇で、
はい、
夕方動画が送られてくるのを待ってるだけだったんで、
あ、
まあ、ぼんやりこう考えてるうちにどんどん話がまた膨らんで、
あ、その夕方までの時間で、
時間で、そう、そこでまた書き足していくうちに、
はい、
のんちゃんのシーンが出てきたり、 あの武井壮さんのシーンが出てきたりして、はい、でまあ台本上ではそのぐらいで、そこに樋口監督にもちょっと出てもらって、うん、カプセル怪獣計画の発起人でもあるんで、
はい、
カプセル怪獣って何なのかとかいうのを説明してもらおうと思って、はい、台本上にワンシーンだけ樋口監督と斎藤工さんが、佐藤工ってね 役名なんですけど、はい、2人が会話するみたいな1行ぐらいが入ってて、でそれで撮影してみたら2時間ぐらい撮れたんですよ
すごい2時間も
だ、最初はワンシーンだったんですけど、途中からあこのシーンも行ってみようか、じゃあこのシーンも行ってみようかっていうと、
そう
なんです、樋口監督がねどのシーンにも対応してくるので、
すごい、めちゃめちゃ面白かったです、樋口監督とのシーンも。
さすが怪獣博士だなっていう。
博士
だ、結構ね出来上がってみたらすごい出番が多くて、がっつりねいろんなシーンに出てきてだ、なんか普通いろいろ撮影大変とかいろいろありそうなんですけど、そんなにはなかったですね。楽しく本当に撮影を終わることができたような気がしますね。
このなんかリモートでの撮影っていうことで、うん、新しい挑戦だったと思うんですが、どうでしたか？
でもなんか今振り返るとみんなバラバラでリモートで撮影してた印象があんまりないというか、
あ、はい、
うん、なんかちゃんとそこにいて一緒になんか現場をやってたような記憶しか残ってないようなところありますね。どうですか、
ね、そうですね、うん、あの私も監督とか斎藤さんとはリモート越しでなんか演技したり演出していただいたりっていう感じだったんですけど、想像力を働かせてちゃんと頭を一致させてみんなで作ってれば、なんかその充実感があるんだなっていうのはすごく感じました。
うん、まあ、一番ありがたいのは来月再来月になったら、あれコロナいなくなっちゃったよっていう、うん、どうしちゃったのっていうのがね、一番誰にとってもハッピーなわけですけど、
うん、
ただ今何とも一体これがどうなるんだろうっていうのがなかなかわからない状況の中で、
はい、
まあ、それでもみんなそれぞれ、まあ、僕の周りでもですけど、妙にこう空いてしまった時間とか、
はい、
そういう中で自分のものづくりに向かい合い直したりとか、逆にプレッシャーなくなんかその自分のやってきた仕事に向かい合い直してるような話を周りからもよく聞くんで、
うん、
大変なんだけど、まあ、ちょっと違うアングルから今自分たちがいる世界をこう眺め直してるっていうんですかね、
はい、
なんかそういうタイミングなのかなっていうふうに思うんですよね、うん、まあ、いつまでもずっとっていうことではきっとないと思うんで、
はい、
まあ、なんとかね耐え忍んで、
はい、
次につないでいかなきゃと思ったり、僕自身は監督って立場でだったりプロデューサーって立場だったりするんで、まあ、スタッフやこう役者さんたちにこう場を提供する立場の方なので、
はい、
まあ、なんとかその場面作りをやっぱやっていかなきゃいけないなっていうのは、普段そんなことあんまり考えたことなかったんですけど、
はい、
こうなってちょっとやっぱり考えずにはいれないというかですね、っていうところがやっぱりあって、今もまあいろんなそれを前提にまあいろんなプロデューサーやいろんな仲間と何かできるかみたいな話をする機会本当多いですね。まあ、後輩に幸貞監督っていう監督がいるんですけど、彼とかとも電話でそんな話をお互いにこう意見交換したりとか、なんかそういう場面が結構多い気がしますね。うん、
そうですよね。私もなんかちょっと時間ができてこんなことでいいのかって思ってる時にこの怪獣の映画のオファーが来て、あ、どんな状況でも岩井監督は映像を撮るんだっていうのですごくなんか勇気が湧いたというか、私も頑張って演技しなければって思いました
あ、自分は女優だったんだって思ったって言ってたよね
そうなんですよそうだ、なんか休んじゃってたけど私は女優だったって思って
ちゃんと
演技しましょうってなんか気合が入りました。
あんまりね説明なくスタートしたんですけど、なんか本当にこうマルトノンって女の子のこうデリケートなニュアンスとか深くこう読み込んで演技してるなっていうふうに思いましたよ。
ありがとうございます。
普通多少なんかここ誤解してとかね、なんか そこはそういう意味じゃなくてこういう意味なんですよとか説明する場面が、特にこんな、ね、マニアックな怪獣の話なので、
はい、
あ、そいつはもっと大きいんですとか、 なんかあるじゃないですか、 なんか、
はい、
特段そういうね、なんかこう説明しなきゃいけないとこもそんなになかったですし、まあでも本当に伸びやかにあの役を演じてくれてて、本当にまあ、 あのモニター越しでしか見れなかったんですけど、
はい、
すごい感動がありましたね。
感動、
うん、なんかこういう時期だからなおさら感動がこう来やすいところもあって、
その、なるほど、
だから逆に僕は僕で、あのみんながすごい伸びやかに絵の中で演じてくれてるのを見て、
はい、
あ、やっぱこんな時期でもね映画って作れるんだなっていうような気持ちに僕自身がやっぱさせられたというか、
はい、
そういう瞬間は何度もありましたね。
なるほど、
ええ、
G-WAVE イノベーションワールドエラー、この後も映画監督岩井俊二さんと新しい時代の映画について考えてみたいと思います。ノンがナビゲートしていますイノベーションワールドエラー、今回は映画監督岩井俊二さんをお迎えしています。よろしくお願いします。前半は怪獣の映画についていろいろお聞きさせていただいたんですが、はい、岩井監督の本音としてはどのようなクリエイティブを続けたいとお考えでしょうか。
そうですね、まあ、もともと僕自身大学に入った時8ミリフィルムを使った映画を撮り始めて、でこれをまあどっかで習ったわけでもなく、
はい、
映画サークルみたいなところで先輩もほとんど映画作ってないような状況だったんで、割と自分が一人で作ってるような状態で、こう自分で映画をこう研究して分析してこう撮ってみてみたいな、
はい、
あの映画館に行って映画見て、
はい、
あ、こういう風に撮影するんだとか、
はい、
あ、こういう風に光を当ててるんだみたいなのをこう映画を見ながら勉強して自分でも撮ってみてっていう感じで成長したんですよね。まあ、好奇心の赴くままにただひたすらってやってみようっていう、いう感じで、あのずっとそんなスタンスで、そのままプロになってしまったっていう、
ああそうなんですね、
感じだったんで、自分がこう手に入れた映画技術とか映像技術って、
はい、
好奇心の産物というか、
はい、
全部自分の好奇心によって手に入ったものなんですよね。なんかそこの純度が高いというか、だからまあそれ以降もですね、まあ、小説書いたり音楽作ったり、
はい、
まあ、アニメーション作ったりいろいろあのしてるんですけど、もうそれも全部同じ感じで、ただただ好奇心というか、あのこれってどうなってんだろうとか、
はい、
探求と好奇心だけでなんか気がついたらここまで来たというか、だからまあ今さらに新しい好奇心がこう赴くままにという感じで、だから振り返るとまあその時代その時代でこう興味持ってるものも微妙に違ったりいろいろしながらまあここまで来て、でもなかなかその例えば映画を一個作るとか、なんか物語一個作るっていうのになんか一つのこう分かりやすい王道があるわけでもなくて、
はい、
まあ、常にこうまだ道半ばっていうんですかね、どこまで来た、半ばも来てないんじゃないかっていうようなぐらいの体感でしかなくて、
そうなんだ、
だからもっともっと楽しめるところとか、その新しい発見とかいろんなものをまだまだ見つけながら進んでいくんだろうなっていう、またその途上にいるという感じで、
うん、
人に教えたりとかそういうところにこう自分がまだ全然達してない感じが、
なるほど、
でもまあ多分このまま行って多分寿命が尽きて終わるんだろうなっていうなんか感じというんですかね、はい、でもなんかそういうスタンスで自分がいるのがなんか自分の性に合ってるんだと思うんですよね。考えてみると子供の頃からそうで、
はい、
なんかカブトムシを探しに、
はい、
なんかずっと森の中こう木ほじくったりとか、
はい、
してたような子供時代も好奇心しかないわけですよ、それって。
そうですね、
うん、いやいや言ってるわけでもないし、
うんうん、
あ、もう朝だからカブトムシ取りに行かなきゃっていうよっこらしょってわけじゃないわけですよ、
はい、
もう目を覚ましたらあ、カブトカブトっていうなんか
行くぞ
行くぞっていう気持ち、前かけない気持ちだったと思うんで、
はい、
まあ、仕事ってね、仕事と思うと大変なんですけど、
はい、
前がかりなワクワクした気持ちで居続けられればずっと楽しいと思うんで、
めちゃめちゃ素敵ですね、
うん、そこはなんとなく目指してるというか、まあ、そういう風に自分を持ってってる感じはしますね。
なるほど、今回岩井監督と お会いしてやってみて、すごくなんか変な言い方かもしれないですけど、とっても無邪気な方なんだなって感じてだからそれがすごく、あの映画作りがもう子供心で好奇心で作ってるんだっていうのがなんかすごく腑に落ちました。
自分が成長してるんだか成長してないんだかよくわからない状態でもあるんですけど、
うん、
結構大変なんですけどね、一個物語を作るにおいても、まあ、今ちょうど取り組んでるやつがもう1年半ぐらいですかね、
はい、
なかなかこう出口は見出せないまま長い時間かけて作ってるやつがお話があるんですけど、
はい、
まあ、やっとゴールが見えてきて、
はい、
その、まあ、長かったなっては長かったし、こんだけ時間かけないとこの話は出てこなかったよなっていうものでもあったりするんで、っていう仕事だったりもするんで、まあ日々やっぱり自分が好きでやれてるっていうスタンスじゃないと、
はい、
身が持たないところもやっぱりあるんですね。
確かに大変だからこそ、
そうですね、それでもねやっぱり向かい合いたくない日はやっぱあって、
はい、
うん、やんなきゃいけないんだこれっていうなんかそのやっぱカブトカブトっていうわけにいかない、う
ん、遊んでるだけじゃないですもんね。
そう、てかその解けないパズルに向かう感じなんで、嫌、
うん、
な汗をかくようなねタイミングが多くて、はい、だから本当になんかこの仕事その作品に取り組んでてよかったなって、
はい、
こうドーパミンが出て幸せな気持ちになれる日っていうのは少ないんですよね、
はい、
だけどまあ
一瞬ですよね、
うん、そこの日を待ち焦がれながら頑張るみたいな感じで、
はい、
大変なんですけど楽しいっていうことですかね、
うん、そうですよね、表裏一体ですね。
そうですね、
あ、なるほど、そういうアイディアや発想形にするプロセスなどどういう流れで毎回やられているんですか。
まあ、いろいろなんですけど、もちろんこう集中してくるともうずっと台本をもう板子のようになんか何も考えずにこう物語がどんどん出てきてる時もあれば、
はい、
でもまあなんか去年か一昨年ぐらいですかね、結構散歩するんですけど、
うん、
考え事したりするときに、
はい、
本を電子書籍で買って、
はい、
でそれを音声で聞くっていうのを覚えたんです。
そういう機能があるんですか。
機能がついてるんですよ、普通の iPhone とかに。
知らなかった。
そうなんですよ。でそれで聞きながらこう散歩するっていうなんかそういう技を覚えて。
小説を聞いてるんですね。
そうなんです、小説とか、まあ、本ですね。
あ、いろんな本を、
ちょっとした本だと、
はい、
1回の散歩で読み終わっちゃうみたいな感じで、
あ、
こう読書量が増えたって。
そうなんだ。
そうなんですよね、まあ、それはさらに自分が書いたそこまで書いた内容を自分で聞き直したりするのも、やっぱ散歩しながら聞き直したりとか。
そんなことがで、Siriみたいなのが喋ってくれるんですか。
そうです、あのまさにシリちゃんが。
シリちゃんが、
シリちゃん選べるんですけど、京子さんとかシリちゃんとか。
あ、京子さんもいらっしゃったんですね。
です結構ニュアンスがあるんですよ。
違うんですか。
あの昔はまだコンピューターが喋ってるみたいだったのが、最近割とニュアンスがこう人間らしくなってきたので、意外と普通に聞けるっていうか。
そうなんですね。
そうなんです。でそこまで行ったら今度また新しい機能を覚えて、
はい、
自分の声をテキスト化できるっていうんですかね、
はい、
なんか文字打つとこの下にマイクがついてて、
はいはい、
そこを押すと自分が喋ったのがテキストになるんですよ。
あ、その機能は知ってました。
知ってます、
はい、
うん、でそれで小説を書くようになって、だからそのずっと部屋にこもって書いてるだけだと運動不足にもなるので、
喋らないですよね。あと、
そう、喋れないし、そう、
動かさなくて声出るかな今日みたいな時とかありますね。
そう、あるから、まず散歩に出て一章丸々書き終わるまでは帰らないぞっていう感じで、自分で声に出して
書いてる、
まあ、書きながら、綺麗には書ききれないんで、
はい、
どんどんテキストを貯めて、後で家に帰って誤字脱字も直すんですけど、ひとまずそうやって書いて、その一章分全部書ききるぞみたいな感じで行って、はい、下手すると3時間から4時間ぐらい帰れなかったりして、まだ終わんないなっていう、だんだん暗くなってきたぞっていう、もうちょっと歩くかと路頭に迷いながら、
はい、
とにかくこの一生分を終わるまでは帰らないみたいな、はい、自分になんか縛りをつけて、ミスをつけて、はい、やるようなことまでやってましたね。それは今年思いついて。
そうなんですね、
それで書いてましたね。
そして中国の映画も撮影されてますよね。
はい、そうですね。
チーファの手紙
という、まあ、これは同じ自分の原作ラストレターっていうのを日本ではラストレターってタイトルで作ったんですけど、
はい、
中国では、まあ、現代をニーハオチーファっていうタイトルにしてもらったんですけど、まあ、中国映画ですね、あの自分が監督として中国に行って撮影するっていう、はい、まあ、そういう、まあ、自分なりの挑戦ではあったんですけど、
はい、
まあ、僕のラブレターとか花とアリスとか昔の作品をこうすごくあの愛してくれてるファンが中国にたくさんいて、自分の映画のサウンドトラックのコンサートとか向こうでやったことがあるんですけど、すごいお客さんが来てくれて、あ、こんなにいっぱいいるんだっていう実感もあって、でまた中国ってあのこう海外映画の上映枠っていうのが決まってて、なかなか入っていけないんですよね。国内映画を保護していて、ただ中国映画として自分が行って作れば中国映画なので普通に上映されるということで、
そうなんだ。
僕もまあアメリカとかあのフランスとかいろんな国でもう撮影経験あるんですけど、
はい、
初めての場所で撮る何ともこう新鮮な喜びというか、
はい、
っていうのはやっぱり何にも変え難いところがあって、今回もまあ、中国であの中国の人たちとね撮影したんですけど、すごい楽しかったですし、
はい、
やっぱ同じ映画の現場を分かり合ってる者同士って、
はい、
言葉が通じてなくても、
はい、
分かり合えるので、
うん、
なんだろう、すれ違うスタッフがねなんでキョロキョロしてんのか分かるみたいな、なんかその
何探してんだろうみたいな、
もう分かるっていうか、でこっちもなんかしてると相手が分かるっていうか、はい、
あ、
うん、なんかそういう
通じ合ってる
感じが楽しいですよね。役者さんも含め、あの、まあ、割とこう繊細な人間関係の話だったんですけど、
はい、
そこを丁寧にあの一緒にコラボレーションできて、
はい、
すごいいい経験でしたね。
ここが新鮮だったなみたいな部分とかってあるんですか？
体感で言うと僕がいたのは北京とか大連なんですけど、
はい、
東京にいるのとあんまり変わらない感じだったり、あとデジタル的なものとか通信的なものはやっぱりハイテク、そのハイテクさって中国の方がこう一歩も二歩もリードしているので、なんかそういう驚きは逆にね、あのありましたね。普通に買い物するのも全部スマホで買い物できたり、日本だとなんかありますけど細かく分かれてるじゃないですか、
はい、
でも向こうってもう本当にあの2つぐらいしかなくて、もうそれで自由に買い物できたり、まあ、最近流行りのドローンっていう、それでカメラつけて撮影したりするあのドローンが、その実は東京都内だといろいろ規制があってなかなか飛ばせないんですよ。
うん、
で中国どうなってんだろうと思って、いや全然飛ばしていいよっていう、
全然いいんだ、
全然いいんですけど、え、なんか規制とかここ飛ばしちゃいけないとかっていうのないのって言ったら、 あるよっていう、え、それってどうやって申請するのとか、申請いらないって言うんですよ。規制されてるエリアにはドローンが入れないからっていう。
どういうことですか？バリアとか張ってるんですか？
うん、なんかだからあるところまで行くとね、そっから先行かなくなるんですよ、ドローンが。同じ世界なのかっていうね、なんか別な世界、本当にここは異次元の世界かぐらい、ちょっと衝撃でしたね。
そうだったんだ。
どうやったらそれが実現するのか、それよく分かんなかったですけど。
GPS。
GPS で、カーナビが日々進化してるみたいなことをしてるんで、すごい。まあ、いずれ日本でもそうなるかもしれないですけどね。今のところはなんか紙に書いて役場なりに届けて申請してる感じですよ、日本は。
そうですよね。
まだ、うん、それでもなんかあのいいって言われたりダメって言われたりみたいなところでやってますけど、
はい、
向こうはもう何もなかったですね。だから
そうなんだ。
そういうところがすごく早い。
すごい、そんな感じだったんだ。
そうですね、
面白いですね。ここでですね、これからの夢目標などはありますか？
まあ、いろんな作品作りたいっていうのは、まあ、あるんですけど、
はい、
最近、まあ、壮大な夢じゃなくて最近ここ 1,2、はい、週間ぐらい思ってるぐらいのことなんですけど。
何ですか？
YouTube がね。
YouTuber
じゃないですかYouTube で何かできないのかなっていうのは、 YouTuber じゃなくてね、なんか
岩井監督が YouTuber になるんじゃなくて
ハロー YouTube とかでやってる場合じゃなくて
、はい、
せっかくこういう装置があって、で今すごく、ね、たくさんの人が見てるこういう場面がある、これを何か使って、なんかまだあんまりやられてないようなことってないのかなっていう、
はい、
なんかそういうことを思いついたらちょっとやってみたいなっていう風なことをちょっと考えたりしてますね。
そうなんですね。
ちょっと長い歴史で見ると、はい、まあ、僕ら、ね、さっきあの最初に言いましたけど、あの8ミリフィルム世代で、そこからいろんな 映画監督が出たんですよね。でその後、まあ、ビデオカメラになってその各家庭にも普及して、
はい、
でそこからまた次の世代が出てくるのかなと思ってたんですけど、意外とそのいなくはないんですけど、意外とそこを思ったほど、まあ、僕らが8ミリフィルムの時に体験してたような感じではなかったんですよね。でだんだんそれがこうなんかパーソナルになってスマホの中に入ってきて誰でも写真も動画も撮れるようになってきて、
はい、
でもなかなかそこからこう次世代クリエイターみたいなところに意外と直結してなくて、うんうん、特に映画界はなんかそこから次の映画監督が出てきたりっていうふうにはなってないままここまで来たけど、やっとこの辺でただプライベートで子供のね運動会を撮影してるするために使ってるとか、
はい、
そういうことだけじゃなくて自分で撮って発信するっていうことがついに出てきたっていう、この発信するっていうのが大事で、
はい、
まあ、発表するってことですよね。作るし発表するしっていうことを今 YouTube で多くの人が手に入れてるっていう状態なので、
はい、
これは映像の歴史の中でいうと新しい段階に入ったなっていうか、発信発表するってなかなか僕らの時代でも広く発表したり発信したりするところまでのツールはなかったので、
はい、
それはテレビ局だったり映画館だったりしか なかったじゃないですか、
はい、
それが今誰でも自由にこう発信できるようになってるっていう、この部分をどう今まで見てきたこう我々世代も含めてちょっとやっぱりアップデートしてそこからまた何か新しい発明を思いつきたいなと思うし、
はい、
うん、まあ、なんか出てくるんだろうでしょうけど、まあ、せっかくなら思いつくなら自分で思いつきたい句もあるしっていうかなんか、はい、うん、っていうふうにはちょっと思ってますかね、うん、
そうだったんだ。 YouTuber じゃなかったです ね、
まあ、今回もだから、ね、8日で死んだ怪獣も最初 YouTube でしたからね。
そうですよね、 YouTube で
そう配信したんで、あれが YouTube デビューだったかもしれないですね、僕にとってね。
デビュー、わ、それを目撃しました。
ねデビュー作でしたから、そうだ、もうすでに YouTuber って言ってんですかねちょっとなんかやりたいです。
すごく楽しみです、
ぜひまたね、あ のんちゃんも一緒になんかやってくださいよ
あ、ぜひお願いします、
はい、
いやもう楽しかったので何かあればよろしくお願いします、
はい、こちらこそ本当にまたなんか素敵な映画がね一緒に作れたらいいですよね。
そうですね、
はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、嬉しいです。ここで岩井監督からお知らせなどありますでしょうか。
先ほどもちょっと紹介していただいたんですけど、チーファの手紙という中国で撮った映画がありまして、
はい、
僕の中では4大どころかずっとナンバーワンだったんですよ。
そうなんだ、
常習さんと一緒に映画撮れたらな、本望なのにと思ってた長州さんが本当に引き受けてくれてやれた映画なんですけど、
はい、
非常に、まあ、繊細な家族物語になってますので、
はい、
音楽も自分で手掛けてですね、
はい、
サウンドトラックもやってますので、
すごい、
ちょっとそこら辺も注目していただきながら、はい、ぜひ9月11日から、上映されてます。今上映されてますんで、ぜひ劇場へ見に行っていただけると嬉しいです。あとのんちゃんとやった8日で死んだ怪獣の12日の物語という長いタイトルですけど、
はい、
これも今各ミニシアターで上映中で、あとオンラインの上映もやってますので、
はい、
ぜひ見てください。
見てください、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。フロムザネクストエラー、今回は映画監督岩井俊二さんをお迎えしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.